2ページ3ページです。認知症、もっと話そう、もっと知ろう。厚生労働省によると、日本における認知症高齢者の数は2025年には約700万人に達し、65歳以上の約5人に1人が認知症になると見込まれています。また最近では若年性認知症という言葉も聞かれるようになり、人ごとではなく自分ごととして捉えることが大切になっています。2024年1月1日に施行された認知症基本法をご存知ですか？これからの時代に大切なのは、適切な医療サービスや地域のサポートを受けながら、認知症の人が明るく前向きに社会と関わること、市でも本人と周囲の人が安心して暮らせる社会の実現へ向けて具体的な取り組みを進めています。認知症基本法とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法には、高齢化が進む中、認知症の人が増えている現状を踏まえ、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせることを目的に理念が定められています。認知症と物忘れの違いは、認知症による記憶障害は体験したことを忘れてしまうことです。一方、体験したことは覚えていても部分的に思い出せないのは加齢による物忘れと言われています。認知症による物忘れ、体験の全体を忘れてしまい、記憶が抜け落ちています。目の前の人が誰なのかわからない、置き忘れ、紛失が頻繁にある、食べたこと自体を忘れる、約束したこと自体を忘れる、数分前の記憶が残らない、月や季節を間違えることがある。これは日常生活に支障が出ます。加齢による物忘れ、記憶の一部を忘れていますが、記憶の帯はつながっています。目の前の人の名前が思い出せない、物の置き場所を思い出せない、何を食べたか思い出せない、約束をうっかり忘れてしまう、物覚えが悪くなったように感じる、曜日や日付を間違えることがある。これは日常生活に大きな支障はありません。まずはチェックリストで確認を。自分でできる認知症の気づきチェックリスト、1から5、全くない1点、時々ある2点、頻繁にある3点、いつもそうだ4点、6から10、問題なくできる1点、大体できる2点、あまりできない3点、できない4点。1、財布や鍵など、物を置いた場所がわからなくなることがありますか？2、5分前に聞いた話を思い出せないことがありますか？3、周りの人からいつも同じことを聞くなどの物忘れがあると言われますか？4、今日が何月何日かわからない時がありますか？5、言おうとしている言葉がすぐに出てこないことがありますか？6、貯金の出し入れや家賃や公共料金の支払いは一人でできますか？7、一人で買い物に行けますか？8、バスや電車、自家用車などを使って一人で外出できますか？9、自分で掃除機やほうきを使って掃除ができますか？10、電話番号を調べて電話をかけることができますか？チェックしたら1から10までの合計を計算。20点以上の場合は認知機能や社会生活に支障が出てくる可能性があります。このチェックリストの結果はあくまでもおおよその目安で、医学的診断に変わるものではありません。認知症の診断には医療機関の受診が必要です。身体機能が低下している場合は 点数が高くなる可能性があります。気になったときはこちらへご相談ください。佐伯市地域包括支援センター佐伯、対象地域佐伯上浦、電話 22-1632、宝島1丁目 3-8、和楽3階。佐伯市地域包括支援センター番城、対象地域弥生、本庄、梅、直川、電話 58-5294、直川、大字赤木、106。佐伯市地域包括支援センター天部、対象地区鶴見、与野津、蒲江、電話 42-5294、蒲江、大字蒲江浦、3522番地5。こんな時はどうする？接する時に心得たいのは、驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけないの3つ。本人の思いに寄り添い、できるだけ否定的な言葉をかけないことで、表情の進行が抑えられて、周囲の負担が軽減されます。ケース1、何度も同じことを聞いたり話したりする。対応例、何度も聞いた話や質問でも、初めて聞いたつもりで接しましょう。日課を決めて、毎日を楽しんでもらいましょう。新聞やカレンダーではなく、曜日を意識して生活リズムを作りましょう。ケース2、食事をしたことを忘れ、食べていないと言い張る。対応例、今作っていますから、このおいしいお菓子とお茶を飲んで待っててくださいね、と声をかけましょう。お腹が空いているという主張を受け入れ、話をしたり、他に関心が向くようにしてみましょう。他にも様々な事例と対応の方法があります。詳しくは認知症ケアパスをご覧ください。QR コードあり。4ページ、5ページです。認知症カフェをご存知ですか？認知症の人やその家族、地域住民、専門職の人など、誰でも気軽に集まれる場所が認知症カフェ。全国でオレンジカフェとも呼ばれています。市には2つのカフェがオープンしており、地域の大切な場になっています。ごちゃまぜカフェ佐伯。予約不要、参加費無料。ところ、佐伯市内町2番29号、中町商店街、元錦店舗。問い合わせ、一般社団法人、共生社会実現サポート。トントントン、電話 080-5843-6216。 開店日、毎月第1、第3日曜日、時間10時30分から11時30分。カフェ店主、トントントン代表、医師、認知症サポート医、山内隼人さん。医療介護職の有志でオレンジカフェを開いたのは10年前。認知症の人やその家族、医師、ケアマネ、家族会、または高校生などのボランティア、地域の高齢者や生きづらさを抱えている人も集まれる場所として始まりました。現在はより広い間口でごちゃまぜカフェという名称で開催しており、活動が終わった後に一緒にカレーを食べたり、認知症に限らず、医療介護の相談コーナーを設けています。人生100年時代で高齢期が長くなった今、認知症は誰もがなりうるもの。たとえ診断されたとしても、その人自身が変わるわけではありません。ここではみんながさん付けで呼び合い、支援する側、される側に分けずに、一人の人として過ごし、元気が循環することに重きを置いています。認知症の人が生きやすい地域は、子供やいずれ老後を迎える私たちにとっても生きやすい地域なのです。一人一人が尊厳を持って活躍できる共生社会のモデルハウスに、 このカフェがなるといいなと思います。長門オレンジカフェ、予約不要、参加費無料。ところ、佐伯市鶴岡町1丁目6番3号、ケアタウン長門1階ラウンジ。問い合わせ、長門記念病院地域連携室、担当川野。電話 22-5833。開店日、毎月最終週の土曜日。時間10時から12時。長門記念病院精神保健福祉士、河野翔吾さん。県認知症疾患医療センターの認定を受けている長門記念病院が運営していることから、作業療法士や精神保健福祉士や病院事務、老人保健施設スタッフといった医療介護従事者が常駐しているのが特徴です。目指しているのは、認知症の人や家族だけに限らず、地域の人が気軽に集まって他の人と話したり、社会とつながることができる場所。現在は、当院の高齢者住宅に住んでいる人や、外来に通っている人もカフェを利用しています。カフェでは、認知症の個別相談や講話を受講できるのはもちろん、折り紙や小物作りなど、手先を使った工作、ハンドマッサージのボランティア、作業療法士による認知症予防体操、タブレットを使った簡易認知症チェックなど、進行を遅らせたり、予防のために今できることも行っています。地域のボランティアの人もおり、活動中はお茶を飲んでお菓子を食べるなど、和気あいあいと過ごしてもらうことを心がけています。4ページ、写真2枚。1枚目、カフェ店主、トントントン代表、医師、認知症サポート医、山内隼人さん。2枚目、長門記念病院、精神保健福祉士、河野翔吾さん。写真終わり。地域で安心して過ごせる支援。認知症の人を見守り、共に生きる社会を作っていくためには、家族だけではなく、地域の力が必要です。本人も家族も、地域のサポートがあってこそ、前へ進んでいくことができます。佐伯市 SOS ネットワーク事業に登録しませんか？認知症などにより、行方不明になる恐れのある人について、関係機関と連携し、行方不明になったときに早期発見、保護するための仕組みが、佐伯市 SOS ネットワーク事業です。事前登録を希望する人は、登録届を地域包括ケア推進係に提出してください。また、事業に協力できる市内の事業所も募集しています。認知症高齢者等見守り二次元コードシール交付事業も活用ください。認知症などにより、行方不明となる恐れのある人の衣服や持ち物に二次元コードシールを貼り付けます。行方不明になったときは、発見者がそれを読み取って情報、家族などと共有でき、早期発見、保護につながります。シール配布の対象は、佐伯市 SOS ネットワーク事業の登録者で、初回配布分30枚は無料です。二次元コードシールの使い方。洋服などに専用の二次元コードシールを貼り付けておく。大変おばあちゃんがいなくなった。その時、発見します。何かお困りの様子、衣服の二次元コードにアクセスしてみよう。発見者が伝言板にアクセス。この画面は保護者と発見者のみが見ることができます。家族が自動メール受信。おばあちゃんが見つかった。二次元コードシールにより24時間365日素早く連絡が取れます。介護予防と認知症サポーター養成講座を開催します。フレイル予防などの知識を学び、地域に広める介護予防サポーター、また認知症を正しく理解し、家族まで温かく見守る応援者が認知症サポーターです。興味のある人は 養成講座へ参加してください。フレイルとは、加齢とともに体や心の働きが社会的なつながりが弱くなった状態のこと。問い合わせ、高齢者福祉課地域包括ケア推進係、和楽3階、電話23-1622。